私たちを愛し十字架にかかり3日目の終えた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。先週お話ししましたように、九州の、J ゴスペルコンテスト、九州地区予選決勝大会の映像ができましたので見ていただきたいと思います。お願いします。古いものは過ぎ去って、全てが新しくなりました。
予選大会を開始いたします。
Give up. ました。自転枠でですね、ミラクルはもう確実に来ますけど、自転枠で、2位のルミエリとかですね、3位に山田ゴスペルクラブの賛美隊、それから4位に長崎ボイスも入ってますので、ぜひですね、選ばれるようにお祈りしていただければ本当に幸いです。今年はね、行くんじゃないかと思ってるんですね。あとそれからヤングの方もですね、メイですかね、メイっていうチームなんですね、メイですね、メイちゃんが行けるようにですね、ぜひお祈りください。はい、来年は CS も出てほしいなと思ってますので、楽しみしております。ありがとうございました。それで続けてですね、1分動画を見ていただきたいと思います。今日は、ちょっと前を見たんですけれども、もう一遍御霊に属する体、そのことを見ていきたいと思います。お願いします。
皆さんこんにちは。今日は御霊に属する体についてです。7年間の患難時代の真ん中、 3.5 年目に軽挙が起こります。軽挙の時にクリスチャンは御霊に属する体に変わり、空中にパッと引き上げられます。同じくそれまでに死んで天にいるクリスチャンも御霊の体が与えられます。御霊の体とは、第一コリント15章によれば、私たちの体は血肉の体と言います。キリストも私たちのように血肉の体を持っておられましたが、蘇られた時御霊に属する体に蘇られました。キリストの復活後の記事を見ると、御霊の体の特徴がわかります。キリストが蘇られた時、弟子たちがあってもわからなかったことから、容貌が変わる。塔を通り抜けたり、弟子の前から消えたように瞬間移動か消えることができる。オリーブ山で天に昇ったように空中を飛べる、などです。さらに第一コリント15章42節から50節に、血肉の体と御霊の体の対比が出てきます。血肉の体とは違い、朽ちない、つまり年を取らず衰えない、栄光の体、強い、天上の形、神の国で生き、神の国で生活できる。目取ることも嫁ぐこともないとあるので、結婚はないと思われる。それではいつ御霊の体になるのでしょうか。御霊の体に変わることを復活と言います。復活は軽挙の時、地上再臨の直後、そしておそらく千年王国後の3回と思われます。私たちは復活によって完全な体、すなわち御霊に属する体となり、永遠の生活に入っていくのです。それではまた。
はい、ありがとうございました。ですね、御霊に属する体、先週やりましたラザロの復活のところは、この血肉の体から、ラザロはあの時は血肉の体に復活したわけですね。そして、まあ、もちろんラダルはいつか死にましたから、最後の時に復活の体をもらうわけですけれども、でも私たちは、ちょっと英語すみません、講談まで声が響くんだけど、はい、復活の、ね、私たちが亡くなった後ですね、霊になります。霊になって天に行きます。だから今天にですね、例えばジョイ牧師のお父さんは10日に亡くされましたけれども、今天におられますね。私の父も3年前天に召されました。天にいます。で、キリストと共に空中再臨するときに復活の体をもらって、新しい体ですね、朽ちない体、完全な体、この体は弱いけど強いって書いてあります。朽ちるけど朽ちないって書いてありますね。これは血肉の体だけど、御霊に属する体、ね、で栄光の体って書いてあります。その体に代わって神と共に永遠に住めるから、生きれる体、罪のない体ですね、それをもらうわけですね。で、その時残った人たちが、まあ、殉教して再び時天で霊ですけども、空中再臨だから地上再臨するときに、今度はその人たちも復活の体をもらって、最後に千億の後永遠に神と共に住むということなんですね。で、私はすごくこの復活の体をもらうということに対する喜びと希望があるんですね。まあ、皆さんちょっと分かりませんが、私はそれを考えると心がすごく嬉しいです。この体はですね、朽ちていきます。いろんな意味で弱さを覚えますし、また限界がありますけれども、新しい数の体をいただいて、私たちは、まあ、新しくされて永遠に神と共に住むことができるっていう素晴らしい希望があるんですね。で、 またただそれはですね、以前ねインターナショナルサービスでちらっと話したらですね、みんなあんまりインターナショナルの人って反応がいいのにいまいちだったんですね。よく見たらインターナショナルの人みんな若いだからですね、ね、でやっぱり私も59歳になったからかもしれませんけど、本当にいろんな意味で弱さとかこうなんかこう思うんですけども、ああ神様の新しい体をもらって永遠に進めるっていうのはこれすごい希望ですね。でクリスチャンにとっての一番大きな醍醐味は永遠です。地上でもちろん、奇跡をたくさん見ます。神が愛されていることをいっぱい体験します。でも本当の報いは永遠にあります。そして私たちはそこで永遠に神と共に住みます。地上で100歳と10歳なら当然100歳の方が長いわけですね。そして少しでも多く生きてほしいと思うし生きたいと思いますが、でも永遠から見るとそれは本当に瞬きの間だけです。だからどうでもいいなんて言いませんよ。ですか、とっても大切ですよ。だけども私たちの本当の報いは永遠なんだと思っててください。だから地上で我慢しろってことじゃなくて、地上でもたくさん受けるけれども、そこが本当じゃなくて本当の報いは永遠にあるから、地上でわからないからといって、地上で、全部理解できないからといって心配しないでください。向こうに行った時にね、こういうことだったのかって、本当に神様ってすごいなっていうことはね、私ね本当に見ると思ってるんです。でその時になんか私たちはなんか納得するって言葉がちょっと多くないな、そういうことだったんですねって、なんかこうすごく深く感動して神の愛をね知ることができると思うんですね。で本当に今思ってるんです。それはねクリスチャンになることの醍醐味、そこが本当の報いだってことをね忘れないでほしいと思います。はい、それで今日の聖書の箇所に入っていきたいと思います。11章の19節からね、さっきお話しましたように21節の言葉を中心に学びたいと思いますけれども、19節から、さてステパノのことからって書いてありますけど、ステパノは7章で6章で捕まり7章で殉教します。そして、その結果8章に行って分かりますけれども、散らされた人々は、人たち以外がみんな散らされていきます。その散らされた人々たちは、だからこれは人たち以外の人たち、分かりやすく言えば信徒という言い方していいのかな、人たちはフェニキア、キプロス、アンテオキまでも進んでいったが、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかったと書いてあります。言い換えれば、彼らは散らされた時がっかりしたり落ち込んだりするんじゃなくて、どんどんイエス様を伝えていった。ただしユダヤ人だったんです。ユダヤ人どんどん語っていった。ユダヤ人以外、つまり異邦人が語ってなかった。そしたら先々週やったことを思い出して10章で、10章の最初にそれが書いてあるんですけども、ペトロのところに幻が来て、ね、見えて神様が語られて、そしてコルネリオという異邦人に神様が直接現れてペトロを呼ぶように言って、ペトロはその神様の招きに応じて行きました。そして異邦人にも神が救いを与えられることが分かって、あ、異邦人伝道することは異邦人も救われるんだ、異邦人伝道することは神の御心なんだって分かったんですね。で、ね、分かった。ところが、ね、最初は分かったんだけど誰にも語ってなかったんですけども、20節、ところがその中に、ね、散らされた人の中にキプロス人とクレネ人がいた、幾人か、ね、すごい多くなかったそうです。でもその人たちはアンテオキに来てからは、ね、アンテオキ教会に来てからはギリシャ人、これは異邦人で、ギリシャ人にも語りかけ主イエスのことを述べ伝えた。ここすごくねさらっと書いてある大事なところなんですね。10章でペテロが幻を見て、ね、コルネリオに行って異邦人伝道が始まりますが、それはコルネリオに神様が示して、コルネリオのところに神様がこうペテロに現れて呼び出して、まあ行きたかったから行くというよりも、招かれて、神に招かれ、そしてコルネリオを通して払われたので行ったわけですね。行ったんだけど、招かれたわけです。コルネリオの方はどちらかというと神を求めてた。だからここからは異邦人に救いをすること、伝道することは見っこなんだと分かったんですね。そしたら今度はこの名前書いてないけど、キプロス人とクレネ人、いいですね、名前がなくてね、なんかどうしても人は名前を求めるけどね、キプロス人とクレネ人、長崎の人とどこにしましょうかね、都議の人長崎の人と都議の人たちがってこうね、の幾人かかって、ね、いやだ、私の名前が入ってほしいと思いますか、ね、天国で報い受けた方がいいですね、絶対にね。で、ね、このキプロス人とクレネ人の幾人かが、この今度は自分たちから招かれたわけでもなくて、自分たちから御心だと分かったので、ギリシャ人と異邦人のところに行ったんです。すごい大事なところなんですね。今までは異邦人なんて行くってことは発想もなかったし、ラダロのところで言えばラダロが生き返るなんて思いもしなかった、ね、癒されることは信じたけど、それと一緒でその異邦人のところに行くってことを福音を語るなんてことを考えもしなかったけど、あ、神は異邦人も伝えることを御心としてるんだ、そうなんだ、異邦人伝道は神の御心なんだって分かったときに、今度は 待ってじゃなくて自分たちから異邦人の方にこのキプロス人とクレネ人の幾人か踏み込んでいったんです。御心だと分かったら待ってるんじゃなくて踏み出すんです。すると次なんですね、今日のポイント。そして主の御手が彼らと共にあったので大勢の人が信じて主に立ち返った。なんでたくさんの人が救われたのか。これまでも異邦人でコルネリの家族とかポツポツと救われてるんですけども、ここではたくさん救われたと書いてある。なんでそんな神の技が起こったのか。主の手があったからです。なんで主の手があったのか。これが御心だったからです。で、御心だと分かった時に踏み込むかどうかってすごく大事なんですね。で皆さんね、これをすることは神に喜ばれるなって、確かに神様これをこうしてほしいんだなって分かる時があると思うんですね。こうした方がいいなって、でそしてそれに踏み出すかどうかなんだ。踏み出さなかったら呪われるなんて言わないから安心してください。でも踏み出した時に見る神の栄光見れない。例えば賛美隊の働きね、賛美隊の働き、まあ一番代表ね、私の群れ代表的なのはギフツでしょう。でもギフツは一番最初の東京安定協会の予選、東京が全然弱かった時、今はすごく強いですけど16位なんです。弱かった時の16位なんです。そして加山さんがね、教えるプロですけども、彼女はね、熊本でピアノの選手した時に生徒たちをヨーロッパ選手権に連れて行って優勝される人ですからね。そういうキャリアの人です。1回じゃなくて何回か。ところが、ね、一生懸命教えたのに16位だったんでね、がっかりしてですね、もうやめようと思った時に神様から知識の言葉をいただいて、で1時間祈ってからやるようになった。そして予言があったのこのギフツにね、路上に行きなさい、路上に宝があるって。それで彼らは路上に行き出して他のチームに行き出した。で路上に行ったら確かに祝福されていろんな出会いがあったり、で路上に行くと賛美が上手くなったり強くなったんだけど、当時ね、当時主の字がって言った時ね、非難中傷がすごくあった時があった。でその当時の初期のメンバーのギフトのメンバーの中に、その方の親だったと思いますけれども、主の字がに対して非常に批判している人がいたんですね。それで彼らがどっかに行くでしょ、隠してるんですけど行ってね、分かるでしょ。その瞬間警察に電話するんですね。警察がバッツク飛んでくるんですね。でもうね、ここはダメだってこうね、でもそれで、あ、すいませんって言ってね、もう慣れたもんですいませんってさっと買ってまた別のところ行ってやるんですね。また連絡が行くんですね。でそういうことが繰り返されたんですね。でその中であるね、その人のその子供の方じゃなくて別の人がね、なんかもう路地はちょっと見頃じゃないんじゃないかって、もうちょっとしばらく休もうと言い出したんですね。でしばらく行かなかった。そしたらね、何も起こらなくなったんです。それでね、パウル牧師はめったにね誤解されてますけど、あの人はねオーダーしてねこうしろってことはそんな多くないんです ね。ところがね、はっきりギフトに向かってね、神様から言われるから、ね、みんな行かなくてもいいって、行く気のある子だけでいいから行ってくれって、一人でもいいから行ってくれって。そしたらね、数名がねとにかく行こうって言って立ったらね、やっぱ祝福されたんですよ。そして結局最終的には、見っころじゃないからやめようと言った人も言ったんですけども、行った時に祝福されたんです。行った時に祝福されたんです。賛美隊が出て行ったら祝福されますよって神は言われてて、そこに主の手があった。なぜか、見心だからです。でも多くの人はそう考えない。上手くなったから、耐えうるから、強いから行こうとは言うけど、そうじゃない。神様が見心とされてるなら、その言葉に従うときに神の手が置かれて、人の働きじゃなくて神の技が起こるんです。うまいといいし、下手だとダメ、ね、なんか売ったりもらったら人が集まり、そうじゃないと人が集まらない。その通りです。普通はだから、うまくないしちょっとダメだったら今言っても仕方ないなってね、そうでしょう。でも主がおっしゃってるので御心でいくと、極端に言いますよ、全然下手でどうしようもないのに神の手が動くんです。怒られるかもしれませんけど、玉野教会、今は大牟田教会の牧師をしてます、ペトリと牧師ね、大牟田で ね、ある白馬キャンプ行った時にね、神様言われた、マケドニアコールのことを与えてね、あなたにマケドニアコールがあるから祈ってごらんなさい、きっと神様が言う場所があるって言って彼は祈った。当時熊本だった。そしたらね、玉野って言われた、まあ、たまんないですね。で玉野に行ったわけです。で何したらいいかなと思ったら、神様に玉野の駅前で賛美しろって言われたけど、まあ、今彼は上手くなりました、本当に。その頃は申し訳ないですけどね、お世辞も上手いとは言えなかった。奥さんは車椅子でとってもいい方ですけども、声がそんな大きくはいけない。で前からあるわけじゃないけど、神様に言われたから駅前に行って 最初やってたらね、向こう行けこうダメだとか言って怒られて、ベトナム行ってまた怒られて、仕方がないからバス停のところで歌ってたら、バス停で待ってる人が聞かざるを得ないから聞いてて、でね、バス乗ったら行くんですね。すごいと思うのはね、神に言われたから立ったんですよね。そしたらね、一人の人がスーッと通っていってね、戻ってきたんです。何やってんだって歌ってますよ、どうしてかって話になって、その人救われてね、集会来るようになったんです。これ本当の話ですよ。でその人は人連れてきたんです。そっから玉野の集会は始まったんです。本格的に面白いですね。神の手があると神が働かれるんです。で神の手はどこにあるかって、御心のところなんです。神が言葉を与えた御子の場所にあるんです。この時皆さん、私異邦人伝道って今言うのは簡単ですけどね、この時のユダヤ人にとってね、異邦人に伝えるってことは発想にもない。だからユダヤ人が伝えなかったんですよ。でペテロが最初戸惑ったのはありえないと思ったからです。でも神様の御子だって分かった時に、それでもね、御子だと分かってもね、やっぱり当時のユダヤ人にとって異邦人に行くっていうのはすごいこう壁があったと思う。でもいや、御子だと分かったのに彼らはそれを超えて行ったんです。このクレネ人とキプロス人の幾人かは。でその時人が救われた。神の手がある時に祝福される。やはりね、私の教会は避難中傷を受けた時ね、インターネットを使ってされたんです。もう、ね、いろいろやる、まあ、よくかよくまで言えるなとかね、いろいろ、まあ、言いませんけど、一時ね、で私も叩かれましたけど、私なんかも可愛いもん、秋元牧師がすごい言われましたよね。で秋元牧師はインターネットとかそういうのは得意じゃない、遠慮していましたね、苦手です普通そういう場合はもうそんなインターネットとかそういうのをやるやったら大体ね、もうおかしいんだとかね、いや好きで得意でなかったらね、そしてそうなんじゃない。ところがね、神様はね、インターネットにポイントがある、これを引いてはならないって言われたんですよ。だからパウロが自分自身は得意じゃないけど徹底インターネットの働きをしたんで、オンラインも始まるとき一番最初はね、うまくなくてね、一人しか見れない一人しか見れなくてどうするんですか。しかも顔がね、ブブヨンブヨンブヨンブヨンって映ってね、声はブヤブヤブヤってなって普通ね、まだ時期早朝とかあるけど やめない。で2回目で、2回目でやっと2人、3回目で4人で、4回目からやっとみんな見れるようになって、でもまだ映像や音はあんまよくなかった。でも今はキリスト教会ではダントツです。これは高慢じゃなくて客観的に、で一般でも対応できるようにしたいと思って、随分昔にアントニオ教会のホームページにコマーシャルを載せてくれって話があったんです。受け取ったら年間何百万円ってもらえたんです。祈って御心じゃないから断りました。それぐらい祝福されたんです。数年前、今じゃないですよ、随分前ですよ。今だったらもっとですね。何でか、神がおっしゃっただからですね。で今そのインターネットの代表として人はいっぱい来始めてるんですね。でそれは東京だけじゃないですよ、長崎だってね、オンラインしてる方ね、このオンラインを通して、ね、すごい働きを、オンラインした人の方がここにいる人より多くなるって本当にそうなってるんだ今。面白いですね。で神の手があるから、で御心と分かった時にそこに踏み出す。その時神の手があるから死が起こるんですね。昨日ジョイ牧師のお父様の前夜式がありました。ジョイ牧師と弟さんの文雄さんとおっしゃいますけど、お二人は今回はお母さんの時と違って、もうこじんまり身内だけでしたいと思われたんですね。まあ、とか、まあ、一時伸びたこともあってジョイ牧師たちが伝えたんじゃないのに、どこで聞いたか分からないけどみんな知ってて、近所の人、お父さんがねボーリングが好きでですね、シニアボーリングの、ね、番付ってあるんですよ。面白いですね。その横綱だったんですね。あとカメラも好きでね、カメラたくさん写真撮って入賞しましたし、お父さんはですね、長崎に2台しかない金のカメラを持ってる人なんですね。お母さんの記念会の時にね、見せてくれましたよ ね。それいろんな関わりの知り合いがいっぱい来た。で最初この式次第に、ね、30枚で十分でしたけど、そんな遠慮しなくてもっといっぱいしといた方がいいじゃないって言って、じゃあ50枚いただいて、50枚して足りなくなって、プラス20枚向こうでね、両面コピーでやってました。でいっぱいだったんで、まあ、教会の人も、ね、土曜日の夜なのにね、小須田牧師をはじめね、まあ、いろんな牧師が来てくださいまして、感動いたしました、教会の方もね。でそれもあるけど、それだけじゃなくて本当にいっぱい来たんで、たくさん来たんですね。で神様がね、今一人でも多くの人に福音を伝えたい、キリストを伝えたい、天国があるんだよって伝えたいってことはよくわかります。でもね、もう一つあるんです。それが確かにそうなんです、時なんです。でももう一つはね、お父さん3年前お母さんが召されて、その時イエス様を信じられて、お父さんはそして3年間イエス様をして、最後に洗礼を受けられて手に変えられたんですけど、どっからこれが始まってるかというとね、ジョイ牧師はですね、イエス様は大好き、教会大好き、 長崎教会の牧師たちはですね、イエス様大好き、教会大好きな牧師ばっか。ほっといたら1年365日朝から晩まで教会そうそういう感じなんです。それぐらい主が大好き、教会大好きなんですね。ジョイ牧師もその一人だった。ところがお父さんお母さんがいろんな介護が人になってきて、で私が一回ね、お母さんの、ね、世話があると思うから無理しなくてお家におられていいんですよって言ったらね、怒られました。イダヤ牧師はそんなに私に教会にいてほしくないんですか。でも私ね、ジョイ牧師には叱られるんですでね、とか言ってですね、いやそういうつもりじゃないんですけどってね。で断食正解したからね、神様から直接語られたんですね。家帰りなさいって、親に使いなさいって。で私の時言いましたよね、木原牧師ってね、どうしたのってね、いや休ませてもらいなさいって語られて、家帰ってね、母親とも世話するように言われたんですけど、どうなんでしょうとかね、私はね一瞬恥ずかしいです、空見ろって思ったの心の中でね。でもね、私も年を取ったからバカじゃない、そうですか、そうなんですかとか言ってですね、そうされた方がいいですよって言ってね、みたいなんで、ジョイ牧師の素晴らしいからね、それが見頃だと分かった時に中途半端じゃなかった。日曜日の礼拝もお家でお母さんとオンラインをしますと言ったんです。一応自分でやって、にお母さんとオンラインをして、お母さんの介護のために、そして夕方に夜にパッと来て帰る、それ以外はずっと家にいたんです。で半年と思われたら4年だったんです。でも見心にかけたでしょ、4年ね。お母さん本当に信じて洗礼受けたでしょ、お父さん救われたでしょ、それから集会が始まったでしょ。告別式の時はもうお母さんの告別式がすごく祝福されて、たくさんの人たちもいて、昨日だって2人はお父さんと2人はもうとにかく身内だけでこじんまりしようと思ったんだ、30枚で十分ですよって言ったんだ、あれですよ本当に思ってたんだ。みんなに言ってなかったのに、何でか知らないけどみんな集まってきちゃったの。一人でも多くの人に死を伝えようとしてるんですね、神様の方が。私はね、集会もね、80代の人とかがね来て、で一方赤ちゃんも来て、若い人も来て、いろんなことが始まってる。どうして分かりますか。御心のところに行ったから神の手があるんです。見心って素直に受け取れる時と、うーんという時がある。でもちろん吟味は必要ですけども、この時アンテオキ教会、このアンテオキからこのキピロス人とクレネ人ははっきり異邦人でのが見心だと分かった。繰り返してます、ユダヤ人にとってこれはチャレンジです。でも彼らは見心だと分かった時にそこに踏み込んだんです。そしたら人が救われ始めたんで、こっから異邦人伝道本格化するんですね。で皆さんね、神様の見心だと思った時にね、引いちゃいけないんです。そこに踏み込んでいく。そうすると神の技が起こるね。これをね、どうぞ覚えてほしいですね。最後に一番最初の頃のことを話して終わりたいと思います。私は長崎に来たのは31年前ですね。妻と二人で来て、でいろんなことがあって、それで北都市の12月にね、熊本にね3人ぐらいいるので、ちょっとね祈祷に行ったついでに寄ったんです ね、 そしたらそこになんとお嬢さんが帰ってきて、東京からお友達を呼んできて、3人に話すつもりだったのがね、8人ぐらいいたのかな、いたで、びっくりしたね。今でもトイレに行ったんですね、どうしたか、祈るためにで、ね、だからそのお母さんとお母さんのお友達とちょっと話をしようと思って行っただけなのに、なんか8人ぐらい集まってて、ほとんどのクリスチャンね。それでふわっと思ってお祈りしてですね、それでやったらですね、全員救われたの。でそこですることは主の御心だった。本当に出ていくことが、出ていくことが、まだ何歳で戦えたときに出ていくことがね。そしたらそれから毎月行ったらね、毎月人が増えていったんで、その次、朝と夜するようになったんです、月1回で。そしたら次、各週になったんで、で毎週になったんです。で、1年、いや半年か、ちょっと覚えませんね、すみません、の間にね、60人超えたんです。それ全部救われた人たちです。私、あの時はね、すごいと思う。で、その時はね、よく分かってなかったけど、これからもっとそういうことが起こりますよ。ゼロの数が2つ3つ増えるぐらいのそういうことは。でもあの時にああいうことが起こったのはまさに神の手があったからですね。でそこだけじゃなくてね、今度福岡行ったらね、翌年の2月ね、その熊本の方のお家の妹さんが福岡だったの。だからね、妹さんがね、一生懸命のんぐりさん連れてきたの、お友達はね。でね、みんなね聞いてね、いいお話でしたって言うけど救われないんですその妹さんがね、あらと思ったらね、面白かったですよ。 全然自分たちでね何もしてないのに、どこでどう聞いたか知らないけど、クリスチャンが集まってきたの、ブワーって。しかもキャリアのクリスチャン、私より年上のクリスチャン、当時まだ私は、20代後半かな、29ぐらいかな、か30になったばかりですね。それ私より全然年上のようなキャリアのクリスチャンが集まってきたの。そしてね、その人たちがザーッと増えてね、20人ぐらいになっちゃったんですね。それで結局ね、熊本からは鹿児島生まれ、熊本から大分生まれ、鹿児島も、20人ぐらい当たり前で70人ぐらい集会しましたし、大分も40ぐらいになった。なんでこれって言ったら、勝手に人増えていったんです。あれはもう明らかに神の手でした。癒しも起こったし、なぜか出ていくことに御心があったからです。で、御心があるときにそこに踏み込んでいくと神の手が動くんです。奇跡が起こるんです。これはどうだろう、覚えてほしいですね。まあ今うちの娘が岐阜に行ってですね、音楽療法を学びに行きましたけど、自分の進路が曲がらないと困った時にね、なんか神様が示されたんですね。それで言ったら本人はあーって言って、で見心なんですね。すごい神の手がある。まあいろいろ明かしていきますけど、ちょっとね全部言うのもあれですけども、ね、オーハッピーデーをね長崎でやってたでしょ。音楽療法の学校でね行ったらね、オーハッピーデーをねあなたがみんなに教えてくださいって先生に言われて授業やったそうですね。それで音楽療法のねテキストの一番最初の土台って何か知ってます？一番最初の音楽療法誌、これもクリスチャン一般のところに書いてるんです。ダビデなんです。ダビデがサウルが悪霊が来た時琴を弾いたら最悪のテキスト、それをちゃんと学ぶんです。へーってびっくりしちゃってね。それでね、それ以外にもいろんなところに神の手があってですね、なんか見事っていう。で、 B ちゃん行っただけでね、 B ちゃんだけじゃなくてね、周りも祝福されて B ちゃんも祝福されちゃって、いやー思いますよね、神の手があるとこんな風になるんだなって、ね、三女も、ね、このところに行きましたよね。そしたら、ね、あの祈らない子が祈るようになり、あの泣かない子が泣くようになり、うちでは痩せた方なのにもう幸せすぎて大きくなってしまい長崎帰ってきたらメインサービスしか出てこないのに、東京の時朝から晩まで教会にいて大学にサークルまで作って個人のことやって、今度カンボジアの子供来たらなんか講演会かなんかしようとしてますよね。いやーやっぱね、神御心のところに行くとね、神の手があるんです。そうするとね、神の主が来るんですよ。長いんですか、神様の心だと分かったら踏み込んでください。ユダヤ異邦人伝道は神の心だと分かった時、このキプロスと、それから、クレネ、すみません、キプロス人とクレネ人の幾人か数人ですよ、多くないたちは踏み込んだ。でもその数人を通して非常に多くの人が救われて、異邦人伝道の門が大きく開いたんです。その後バルナバ・サウロで、サウロ、パウロが出てくるんですよ、ね、そのことをね、ぜひ覚えてほしいと思います。日本人はとっても賢いんですね。高慢にならないように、信仰の世界で時として賢すぎることは悪いことじゃないですよ。でも失敗してしまうことがある。計算してこれじゃあれだって判断してしまう。でも神様がおっしゃったら計算なんて超えてしまうんです。計算を超えてしまうんです。神様がおっしゃったら、神の手があるから。それがクリスチャンの醍醐味です。あ、まさに神様だなって、それがたくさんの人に希望を与えます。自分は力がないからな、自分は知恵がないからな、クリスチャンなのに学歴がないからなとか、能力がないからだなって言ってる人、愚かです。イエス様を知ってるなら、神の御心のところに行けば、神が働いて栄光にしてくださるんです。それが人々に希望を与えるんです。世の中の人だって、クリスチャンでなくてもいい人もいたり、いろんなものがあってできて祝福があった人いっぱいいるでしょう。そしていくらでもいますよ。でもクリスチャンが当たるのは、その延長線上の同じ祝福じゃなくて、本当に神様だねって、これは神だねって、お互いが本人も周りも思う。だから希望なんです。クリスチャンの人、この世の価値観で人と比べて、ああ自分は力ないと思ってたら大違い。神の前に人と比べてないと自分は力がないけど、神の御心の中に生きよう。そしたら神の手があるから、神の手があるから、神の手があるから祝福される。それは この世の祝福ではなくて、そんなのをはるかに超えていく、あなたが見ても人が見てもなんでそうなるの、何かあなたについてるねって思わずも言いたくなる、そういう神の祝福が来る。その神の祝福が人々に希望を与え、慰めを与え、癒しを与える。それにエコひいきなんかない、全くない。神なら変わらないからです。その神様の言葉と御心を受けて、そこに応答し、そこに生きるんですよ。そしたらね、本当に神様が愛してくださっていて素晴らしいってことをね、体験しますから。そしたら私の秘密にしないで言ってください。いや言います、もう言わずに折れなくなるから嬉しくて、ね、その証が人々に希望を与えるんですね。それをね、どうぞ覚えてほしいと思います。今日は時間ぴったりに終わりますこの後すぐ飛んでいかないといけないのでね、お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。イエス様、ユダヤ人にとって異邦人伝道というのはすごい高いハードルだったと思いますが、ペテロを招かれて御心だよと教えられた後、それでもなかなか異邦人のところに積極的に出てはいけませんでしたが、キプロス人とクレネ人でしょうとか、彼らの幾人かが御心だと分かったので踏み込んでいきました。ギリシャ人、異邦人のところに。そしたらあなたの手があったので、たくさんの人が救われ、その後サウルが、パウロが現れました。イエス様、私たちが確かにこれは神様の御心だと分かったとき、恐れないで、また自分の考えに縛られないで、御心だと分かったら、イエス様、大胆に与え、大胆に踏み込み、大胆に進んでいけれるように、聖霊の助けと恵みをください。そしてあなたが用意されている奇跡、愛、憐れみ、癒し、栄光を共に見ていくことができるように、そして自分も驚き、人々も驚いて、たくさんの人にイエス様を証しできるように、どうでも導いてくださることをお願いいたします。お祈りをします。罪があると祈りが聞かれませんので、まずくやってみましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。その時主はあなたのその願いと求めに答えられます。自分のこと、家族のこと、友人のこと、離れている人のこと、健康、経済、お仕事、学業、神様はどんなことでも聞いてくださいます。天のお父様、主イエスキリストの御名によって恵みの台に出てまいりました。一人一人が今あなたの前に祈った祈り、手を置いているその場所に触れて、癒しを行い、解放を与え、解決を与え、導きを下ろしてください。主イエスキリストによって、惑わしの霊、否定の霊、自己憐憫の霊、自己否定の霊、イエス様ってその人の力出ていけ。不眠の霊、エッサンってその人の力、され。高慢の霊、エッサンって命ずる、その逆の非常に深い、自己嫌悪というんでしょうか、エッサンって命ずる、その人の力出ていけ。膝と腰と関節、エッサンって命ずる、癒されよ。耳鳴り、エッサンって命ずる、耳鳴り消えてなくなれ。脳梗塞の後遺症、エッサンって完全に癒されよ。足腰を強めてください。しっかり歩けるようにしてください。歩けるようにイエス様ってなれ。耳を聞こえるようになれ。イエス様ありがとうございます。分かってるんだけど、分かってるんだけどどうしてもできないって方ですね、恐れてはいけません。私を褒めたたえなさい。そんなことをして何になるとまでに私を賛美しなさい、心から。そしたらやってみようって、不思議に内側からそういう思いがやってきます。必ずやってきます。何度も何度も私を褒めたたえなさい。私はあなたに、あなたは自分も分かってます。それをする勇気と力を与えようとしてやれます。なんかさっきあの日のことを聞いてチラッと来たんだけど、でもやっぱりいいやと思ってる方ですね。あなたにとってそれは御心です。大切にしなさい。その小さな一歩を通して非常に大きな祝福をあなたは見るとしてやれます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、
ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪は主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。